はい、始まりました。皆さん、こんにちは。
こんにちは。はい、
ラジオ東京城、ギャラリー東京城のサッカーインタビューの時間でーす。今回、2012年、10月の、何じゃっけ、6日 ?6、7、8に、うん、展示をしてくださったお二人です。自己紹介どうぞ。
はい、瓶型染めを展示させてもらいました。紅若菜です。よろしくお願いします。
友禅染めを展示させていただきました野々工房です。
もうちょっと近づけた方がいいかな。
はい、はい、
展示終わりましたね。
はい、終わりました。
終わりましたね。お疲れ様でした。
ありがとうございます。お世話になりまくりました。
まあ、いつものようにノープランで話を聞いていきたいと思いますんで、
はい、
じゃあ、まあ、展示いかがでした。
うん、
答えづらいあれかもしれない。ざっくりで、これざっくりですよ。
ざっくり。
どんな感じで、あ、うん、じゃあね、どんな感じで展示に至って、うんうんうん、うちがあれっていうのもあるんだけど、展示に至って、で、それから期間短かったじゃないですか。うんうん、で、こう準備したりとかして、経緯があって、で、始まりました。で、終わりましたっていう、なんか自分の中でこう気持ちとか、なんかこんな感じだったって。
決まったの8月の末にお話をいただいて、はい、8月の末に一度お会いして、
ミーティングじゃないけど
軽くお話しして、そこで話を
8月の末か
8月30日ですね。
浴衣着てた。
いいね、着物ってなんかそういう季節感がね、うん、あ、何々着てたっていうのがね、
私パイナップル柄のアロハ着てた。
夏だ、それは夏だ、それは夏だ、間違いない。2
人とも夏をこう惜しむ感じで、う
ん、自転車で来た。
来てた
いい
夏の終わりね。
ちょうどね、勝間さんの展示の間だったので、
最初の時だよね、うち始まる。
いや、勝間さんの展示を見てまず、ビビった。
やっべえと思った。
いやー、うおーって思って。
なんでなんで？
ボリュームみたいな。
この、ボリューム感と、この華やかさを果たして、1ヶ月ちょいで、間に合うのっていう、二人でできるのって。
できるの？壁埋まるの？埋まる。
壁どうしようみたいな。
白い壁埋まるの？みたいな。
壁めっちゃあるじゃんって。
うちね、そんなに広くないんですけど、ないんだけど、小さいものを作ってる人からすると、やっぱり、埋めづらいなっていうのはね、あったりするよね。
ドキドキしましたね。
しましたね。
これは、打ち合わせましたもんね。大きいもの何がありますかって。
そこから。その後に、8月の頭に、若菜さんが野々工房に来てくれて。
あ、9月の頭ね。
そうそう。で、その時に、写真を、
そうですね。
見えるような。なんかあれ、いつの間に、これどこだろうねって、忍び道かなとか言って。
忍び工房ですね。うちに、超暑い日に、若菜さんは着物を着てきてくれて、
エアコンレースですよね。
エアコンレース。窓開けっぱなしですから。で、私はそこで、
そう、合わせ。
暑いのに合わせを着て、撮って。
もう、あっちで撮って、こっちで撮って、うまくいかない、なんだろうとか言いながら、
写真を撮ってるから、
もうちょっとこっち向いてとか、もうちょっと後ろでとか言いながら、
DM のこう、お辞儀してる感じのは最初からあったんですか？
いや、最初は後ろ姿で撮ったんですよね。
なんかバランスが悪くて、どうかね
って思って。
最初は後ろ姿で。
あまり顔は出したくなかったの？
いや、そんなことはないんですけど、作品
が映った方がいいかなと最初思って。
それで、ね、帯だったらお太鼓が華やかだねって話して。
で後ろ姿にしようかみたいな。
最初は。でもなんか、よそよそしい感じになって。
横が開いちゃうし、人物が小さくなっちゃうし。
で、最終的にしのぴさんが、福助ポーズどうってなって。
いらっしゃいませ的なノリ
で、
みたいな。
で、いらっしゃいませって書けばいいんじゃないみたいな。
そうそうそう。
ああ、そうだそうだってなって。
大変でしたね。
大変でしたね。あれも何回も撮り直しました。
あれ
角度
え何回もなんだ。
何回も、
角度がおか
しい。ちょっとゴミ箱映ってるとか。
確認、いちいち確認しながら。
ちょっと暗いよね。
そうそう。もうちょっと右向いてみて。
結構大変だった。
結構大変。
でも一番最初に撮った写真
が結局一番良かった。でそれをトリミングして、
若菜さんがその編集してくださって、あの DM が出来上がって。
完成して。
あったんですね、いろいろ。
楽しかった。
楽しかったんですね。
汗だらだら書きながら、キャラキャラ笑いながら、あーでもない、こうでもないって言って、最初に撮ったのが一番良かったって。
妙なテンションになって。
で、エアコンつけるのすっかりもう頭になくて、あの部屋エアコンあったのに、
あったんだ
けど、唯一ある部屋だったんですけど。
あの1階、1階のお部屋。
そうです。板まで。ね、熱い思いさせてしまって、
でそこでレイアウトこんな感じでどうですか、他になんかどうですかって聞いたら OK ですって言われてじゃあこれ作っちゃいますって言って
岡野さんセンスがいいのでお任せで、
あっさりと決まって、
ざっくりとありがたい、その時にあの工程表の写真も一部撮っていただいて、
あれ何、お互いにその一部は撮って、その後はお互いに持ち合わせの、
そうですね、
その写真送っていただいて、で説明をメールで送っていただいて、この写真にはこの説明みたいな、
なるほど、
編集マンをやっていただいて、
プリントアウトしちゃいました、
みんなね、このインタビュー聞いているだけの人は見に来てない人、何言ってんだか分かんないよね、これ何の話ですか、今の工程って、
これはあの瓶型と友禅2人染め物なので、せっかくだから、その工程、出来上がるまではどういういきさつでできてるのかっていうのを2つ並べて展示したらいいんじゃないっていうのになったんですよね。
若菜さんアイデアで壁も埋まるしって
話で、なるほど、
怯えてた、怯えてた壁も、
もう作品ねえぞみたいな、
あるし、きっとね、結構こういろんなとこ持って行った時に、どうやって作るのって聞かれることがお互いに多いよねっていう話になって、
そうですね、
じゃあこれ展示しちゃったらいいよねって、
やっぱり共通キーワードがいくつか出てきて、そういう比較にもなる、例えば糊を使うだとか、水も取っていって最後洗う工程だったりとか、やっぱり同じようなあの単語を使ってる、そういうところも分かるし、やっぱ比較ができるので、お客さん的にも面白いし、でお客さん的にもその知らない単語が出てくると、それをやっぱり聞いてくれるので、逆にそこでお話が弾んだりとか、そういうのもね、
うまいですね。
でもこれだけ大変な感じでやってこれができるんだねっていうのが、
知ってもらった上で、そうすると価値観がまた
変わる。そうなんですよね。このお値段の理由とか、
なぜこんな
に本で作品があるっていうよりは、こういう風にやってこれだけ大変な作業してこの作品が出来上がるっていうのが、
そうすると本当に納得していただいて、じゃあしょうがないわよね。
最初こう買う気なかった人もそれを見て、これくださいって言っちゃうぐらいのね。いやでもすごくいいね、試みだったなって、あの両方こうね並べてっていうのもね、面白いなと思ってね。
飾り方もすごい綺麗でしたもんね。
うちの旦那が頑張
りました。頑張りましたね。頑張りましたね。いやあれすごいね、良かった。
良かったですか。
うまくねいったと思うので。
良かったです。途中ピロピロ剥がれてきてね、なんか直したの。
直しながらね。
良かった。寿司の木さんの14工程だったから、
おボンボン時計が。
したね。
8回
になる。そう、寿司の木さんの工程数と私の工程数もこう、数で合わせて、77でこうできるようにと思って。
合わせた。
合わせて。なんか私、水元その2とか微妙な。
微妙だったんだ。
微妙なのが1枚こう増えてたりとかして。
本当に分かりやすくて。
よかったです。ミキューフォントも使えて、ウハウハです、私的には。
あの本当に
友達のフォントが使えて、
それでこうお互いにこう展示をしようっていうのはもう、なんとなくラインが見えたじゃないですか。で、あとは作品を、あの今まで持ってる作品はもちろんのこと、新作をね、
新作ネタでしたね。
何かしらって思いますよね。
やっぱね、せっかくだから
って。そこ大事ですね。やっぱりやるとなったら新作を出さねばっていう。
新しいもの出したいなっていうのは大事ですよね。
大事大事。
で作って、間に合ったんだよね。
私帯を3つ作って、うん、真ん中の指に穴が開いたり、ここやけどしたり。
あ、それそうなんだ。おお。
だから
ちょっとためらい傷っぽくなっちゃってますけど。
なんかね、場所的にすごい暑くて痛くて、うん、寝れないぞって旦那にビビらされて、冷えピタ張って寝たんですけど。
う
ん、
寝れました。
寝れました。
そんなに
したやけどしちゃったな。
なんだっけ、規制をかけてる時に、うんうん、こうかけた後アイロンを置いて布をバッて動かした時にジュッてやって、あーあーってなりました。痛かった。
苦労話そこですか。
そうですね、そんな感じですね。
千野さんは何かあります？
私はとにかくまとめて染めた第一弾が、はい、最後蒸すんですけど、蒸し器がちょっとうちにはないので、うん、それが、あの月1なので、はい、1回目に染めたのが、うん、その8月のお話いただいた後から始めて、うん、8月の頭に1回染めて、うん、ただ毛頭足りないんですよ、それだと、
うん、
話が来てから染めまでが1週間しかなかったので、うん、そんなにたくさんは作れなかったんです、うん、で第2回目のその虫が、うん、10月の頭なんですよ、うん、そこまでに大量に染めるじゃないですか。でそこにそれが4日の日だったんですよ、蒸す日が、
うんうんうん、
で5日が搬入なので、
うん、
結局4日に蒸して、うん、それを夜中に洗って、うん、
乾かして
でそれを仕立てて
仕立てまでやって、
です
ごい
ある程度こう押さなきゃいけないので、うんうん、
カードケースとか、
カードケースとかはどうしても仕立てたばかりだと開いてきちゃうんですよ。なのでそれをあの本と本の間に1枚ずつこう刺して
ギュッてやって、
ギュッてやって、それはさすがにあの5日の搬入には間に合わないので、うん、6日の朝まで頑張って
う、うわ、
本の間
が挟んでこう、
そう抜いて、
よしみたいな感
じで抜いて持ってくるみたいな。
じゃあ寝てない？
いや、寝ました。
寝ました？
で、無視に行った時に、うん、あの学校でその話をしたので、
うん、
先生が自主的に、うん、あの水元を手伝ってくださって、
素晴らしい。
今日夜仕立てるんでしょって話で、そうです。今日やるんだよねみたいな感じで、
何度も聞かれて、
明日なんでしょって言われて、うん、
今日しかない。
ないんです。って話をしたら、こう偉い先生が、
先生様が
水場でジャーって。
普段私こんなことやんないのよみたいな。手伝っていただいて。
手伝っていただいて。そうですね。だから、おかげさまで搬入までには、小物はできて、
すごい。
帯も。
いっぱいありましたね。
私、帯が1本。ちょっと試験的な帯で、ちょっと珍しい生地が、そうです、そうです。珍しい生地が手に入ったので、今までその、そうですね、白い生地に染めることはあったんですけど、黄緑色っぽい、
もともと色が入ってる、
色が入ってる、割とあの生地の厚い折り帯に絵を描いて染めるっていうのはここ初めての試みだったので、事前にそれはあのブログでも発表しなかったんですね。なんでかっていうと、うまく出来上がる保証はないんですよ。
なるほど、なるほど。
染めて水元して果たして残ってるのか、染料がちゃんと入り込まない可能性があるので、
下にもあるから、
はい、生地が厚いので。
なるほど。
でそれも洗ってよかったねって話
で、ね、お嫁入りしたね。
ほっとした感じ。
気に入ってもらってお嫁に行けたので、本当よかった
ね。締めていただいたのみたいですね。
写真撮って送ってくださいってお願いして、必ず送ってくれそうな人なので。
でもつぶやいてましたよ。亀帯って。って
まあ、つぶやい
た。あ、つぶやいた。あ。ああ、彼女か。なるほどね。なるほど。
楽しみですね
、うん、いや。じゃあね、続いてあのお互いに、あの瓶型の魅力、友禅の魅力、自分が思ってると、あとはその瓶型だったら友禅のとの違いをなんか説明してくれると。
魅力と違い、
うん、自分はこういうことをやってるっていうの、意外とほら
あんまり知らないよね。だから今回一緒にやって、
そうですね、うん、初めて友禅たるやみたいなのを教えていただいたみたいな感じなので、違いは瓶型は型紙ありき、
ほうほうほう。
友禅はこう糸目のりっていう、
手書き、
手書きフリーハンドでやる、
うん、
絶対手プルプルしちゃうとか思うんですけど、しちゃいます。線とかビュビュってなりそうとか思いながら、すごいなって思いました。
だからのりをべってやるっていうのがないよね、うん、手書きだから。
そうですよね、紅型こうヘラでのりをビエーってやっちゃって、型紙剥がしたらもうできてるみたいな感じなので、割とこう男前な作業が多いというか、
大味な作業、
大味な作業が多い気がしますね。
でも反面、そのなんだろう、型紙を作らなくちゃどうしてもいけないっていうのは、
ある意味その型が全てみたいな、ね、デザイン的にはね、
うん、
なっちゃう
ね、そうですね、まずデザインして型ありき、
うんうん、
でも型彫るときが結構一番テンション上がったりとかしますね。
あ、そうなんだ。
はい、
好きなんですね。
楽しいですね。
コツコツやる、
コツコツやって、もうこうくるくる回しながらこ
う、うわいい感じみたいな、
乗ってきたみたいな、もう一枚彫っちゃえみたいな。
飲みながらやるんですか。
あ、時々は。それはテンションが止まらなくなってしまいますね、飲みながらやると。
なるほど。紅型の魅力としては、
うんうん、
どこが一番、自分がその
型作りじゃないですか、
ね、型作りで盛り上がっちゃった、
型が全てっていう気がする、ね、
いやほら、それはさ、一般の人には分からないじゃん。
まあね、色のバリエーションがそこから出てくるわけであって、うん、まず型があって、
そうですね、まあ、そう、そう、確かに型があって、うん、でこの一つの型からいろんなパターンで染められる。
うん、
他のなんかハロウィンカラーとか、
あー、なるほど、
ちょっとシックなブルー系だけとか、
うん、
あのドイツ国旗カラーで赤、黄色、黒で、
うん
うん、ちょっとこれでビアフェスに行ってほしいなみたいなとか。
あ、そうか、同じ柄だったとしても、はい、
色の
変化選び方で
つけられる、
うん、あ、なるほど。
それによってやっぱりこう手に取ってくださる方の雰囲気も、うん、同じ柄でも、
はい、
あ、やっぱこっちなんだなとか、
うん、
あるので、
うん、
それ今回勉強になりました。もっとなんか大人っぽいのも作ろうとか思って。
なるほど。じゃあ対して、
うん、
篠さんは
型がないです、
ね、型がないので、うん、まあ、もちろんあのデザイン、下絵は作るんですけど、まあ、色のない普通の鉛筆書きの下絵を作って、まあ、それを写すんですけど、基本的にはその小物の場合はパーツでちゃんとした1枚の大きな図案は作らないですね、私は。例えば猫だったら猫1個だけ、1個1個の猫だったり、まあ、ウサギだったり猿だったり、でそのなるべくオンリーワンを目指しているので、
はい、
配置を変えて構成して写して染めていくので、そこが
猫のポーズが毎回違ったり、
毎回違う、
完全にアナログだ、本当
に。そうなんですよ。
あの風呂敷の端火炉香とかさ、
端
火炉香ってみたいな。
なんすか、そう、その言い方、
いいところもあるし、端火炉香好きな人からしてみたら、端火炉香からみたいな、
来たーみたいな感じで見つけたら、
あるだろうし、それ何みたいなのもある。
検索に端火炉香って入れといた方がいいんじゃないか
ぐらいの、
ペンかかるかも。
うん、皆さん、ハシビロコって分かってますかね。あの、珍しい鳥ですよね。
直立不動なんですよね、基本。
そうそう、動かない鳥。
めったに動かない。
食べる時だけ、
でも、
食べるのを狙ってるスナイパーなんだよね。長い
パッケージだね。
上野動物園に行くと見れます。
すっげえ怖い顔してんだよね。
あの、帯のさ、
はい、ヘラジカ、
ヘラジカ、
シベリアヘラジカ、
うん、
これは
夢、またマニア
ック、夢見ヶ崎動物公園に行くと見れます。
知らないよ、
うちの近所です。
近所
いいんですよ、無料でいろんな動物が見れる。
近所ってうちからも近所ってこと？
比較的近いんじゃないですか。
あるんだ、
はい、そこにメスが一頭います。角を生えてる人はいませんけど、
もういないでしょ、角は。
角はね、もともといなかった、
うん、
でもそういう、まあ、動物柄が好きなので、動物を動物園なり水族館とかに見に行って、まあ、写真撮ってきて、それを元に図案を作って、まあ、小物だったり帯だったり着物だったりにデザインをして、それを写して、まあ、とにかく工程が基本12工程ぐらいあって、それから生地が出来上がって、そこから仕立てが始まるので、かなり時間は費やすのと、あとその最初に、こう 瓶型みたいにイメージが湧かないんですよ、うん、色とかそういうもの、もちろん発色が蒸して変わるとかそういうものではないんですけど、うん、染めたところのイメージは あくまで自分の頭の中で、
うんうん、
妄想的な感じ、こういう感じになるであろうっていうのを前提に、
うん、やってる、
白生地から染めていくので、うん、出来上がるまで分からない、
うん、確定はない
んだね、確定はないんですよ、うん、それが面白いといえば面白いし、
うん、こうなっちゃったねみたいな、こうなっちゃったねみたいな時もあるの、
ありますあります、あの途中で染料が足りなくなったりとか、うん、たくさん作っておかないことが多いので、うん、途中でまあ色変えたりとかもありますし、
うん、なんかあのフィルムのカメラみたいですね、
そうだね、
撮り終わって現像するまで映ってない場合もあったりするし、
うん、そんな感じですね、うん、なのでなただそれをあの悔やむことはないんですよ、もしそうなっちゃったとしても、逆にそれは偶然というか、
うん、
いい意味での、はい、
うん、
変わった
ものが、
うん、同じもの作るって言われたら困るけど、
それはできないんですよそういうことなので、それは逆に楽しめちゃうところが友禅の魅力かなと、うん、あとはそのフリーハンドという時点で、うん、古典柄に限らず好きなものが描ける、
うん、なるほど
というところですね。
瓶型との違いは自分で思うところは、
思うところはやはり型なので、うん、あのバリエーションが効くじゃないですか、
うん、
同じもの同じが形で
量生産をするのに、うん、割と、まあ、型を作るのは大変だけど、
う
ん、その後は
作っちゃえばっていうのがありますね、
うん、ただ私よく言われるのはこれの色違いないのってよく聞かれるんですけど、
うん、ねえよって、
ねえよっていや無理、
オンリーワンなんで
オンリーワンなので無理なんです、
うん、違いかな、
うん、
はい、やっぱ同じに書いてても、うん、やっぱり手で書いてるので、うん、多少の違いは
なんか同じだと思って見てたけどやっぱ違うんだね、
かなり違うと思いますね、うん、なるほど、うん、
ちょっと面白いあれですね、その違いが分かったなって感じがするな、うん、なんか聞きたいことないですか皆さん今ね、あのギャラリーが何人かいらっしゃるんです
けどね、本日のギャラリー
が
2名ほどいらっしゃ
いまして、何ですか、
あ、うん、でもワークショップ参加されましたよね、紅若菜さんのね、
うん、ありがとうございます、帯作り
謝ってないか
謝られました、
うん、あのまだちゃんと完成一回したんだけど、ちょっとあの自分のイメージと違うものになっちゃったんで、
巻くと回しみたいになっちゃった、ちょっと厚くなっちゃった、うん、厚みがついちゃったんで、うん、ちょっと解凍しないといけない、
ちょっと薄めで、
そう、うん、中抜かないといけないな
って、うんうんうん、な
るほど、ね、いやいやいや、ね、辻さんなんかあります？
でもすごいボリュームが出て良かったなっていう気がします、
あ、展示でね、
うん、展示、うん、
何より、
うん、頑張った、
うん、頑張った、
ありがとうございます、頑張った、
ボリュームを出したかったんです、
伊藤さんもほら書いたじゃないですか、
うん、あ
の帯買ってくれた伊藤さんも、
はい、
このボリュームはみたいな感じで、
なんか色が迫ってくるみたいな、書いてくれてましたね、
感想
書いて、確かにすごい量だったよね、
うん、あのその短期間であれだけ出せたのはある意味すごいかなっていう、うんうん、頑張ってくれたなっていうのが、
でまあ普段からやってる人たちだっていうのがあるから、う
ん
う
ん、まああの実売的にも、うん、まあすごく良かったんじゃないですかね、うん、金額的に、
うん、まあ、あの値段伏せときますけど良、うん、かったんじゃないかなと思いますけど、ね、
う
ん、
そう思います、
いや、
うん、すごい
ありがたい、
うん、すごい売れたと思う、
うん、
う
ん、
そうなんだ、
うん、ちょっと嬉しいですね、
嬉しいですね、うん、かなり嬉しいですね、うん、そのせっかく来ていただいたお客さんに、うん、まあ、あ、なんだったよっていう、なんかこう、うん、やって、
うん、
ならないように、
うん、
それなりの数は出したいなと思って、うん、半襟とかも一枚もなかったのに、
一、うん、枚もなかったの、
一枚もなかった
、私も一枚もなかった
すげえなこの人たち、
もう必死でそれに向けてってことで、
うん、
その1ヶ月前のスタートぐらい
かな、うんうんうん、なんかやっぱり自分も私も作る側として見ると1日にこれぐらい まあ、3日間じゃないですか、うんうんうん、3日間でこれぐらい売れたらいいなっていうのがやっぱりあるじゃない、
うんうん、
普通にだってアルバイトしていくらで考えていくら売れたらってか普通に働いたらこれぐらいになるけど、
うんうん、
それを自分が稼げるのかなって考えたら、うん、そこはクリアしたんじゃないかなっていう感じはあるよね、う
ん
う
ん、まあ、いろんな工程ありますけどね、
うん、そうそう、これが損してるか得してるかって思うのは人置いといてね、人それぞれだから、
うん
うんうん、そういうところは、まあ、とりあえずクリアしたのかなっていう、
よくやったって感じですよね、
うん、感じします。なんか やり損みたいな感じ嫌じゃないですか、
やり損
何言ってんですかもうさ
じゃなくてね、下ネタではなく、
いやそんなこと言ってない、
そっち、
そんなことは全く言ってない。
これだけ自分がやったのに、なんか3日間でこれしか売れなかったのか。
まあそういうのは多々いろんな現場であったりするからね。
うん。うん、
まあでもまあ作家さんがね、いろんな作家さんが日々どういう思いでこう作ってたり、それを売ろうかなって考えてるのはみんな個々違うだろうし、もちろん遊びでやってる人がいれば本気でそれを生業にしてる人もいるから、あの金額はみんなねこう差はあるだろうし、わかんないけど、でもまあみんなね思い思いがあるだろうから、その中でもまあ俺は今回良かったんじゃないかなって思いますけどね、本当に、
すごくラッキーだったのが和物屋さん、はい、和物屋東京城が併設だったので、ね、あの、はい、和物が売ってる店っていうのがある程度知れ渡ってたっていう部分で、
知れ渡ってたんですか、
知れ渡ってるんじゃないですか、
よくわかんない俺も聞いてないから、その特に
看板出てるし、和物屋東京城
でも心強かったですよ ね、 すよね、あのこちらでは友禅と瓶型を今回展示させていただいてて、はい、こちらには着物がありますよって言える、
はい、感じが
宣伝していただいて、お客様自体も滞在時間が普通の時より長かったと思うんですよ。着物つながりですから、多少はやっぱお着物好きな人、染め物好きな人がお見えになってて、こうぐるっと見れる、
そうですね、
時間かけて
一旦展示見ていただいて、着物見て、はい、休憩もしつつ、こっちでお茶も飲みつつ、
でまた戻って
きて、またいろいろみたいな、
なるほどなるほど、
だからコーディネート、お着物着る方にしてみればコーディネートがしやすかったんじゃないかな、
なるほどね、
自分持ってるこういう一環として合わせやすいわね、みたいなのあったんじゃないかなと勝手な推測ですけど、ちょっと思いました。
篠木さん、
なんかこう、着物屋始めたからね、こう和のイベントとかもね今後できたらなとか思ってたんで、それが1回目がねこういう感じで行われてよかったなって思うんですよ、本当に、
ありがとうございます、
こちらこそ、
いいお買い物もさせていただいちゃって、
こちらこそありがとうございます、すみませんね、
つけてるっていう
ね、その場で買ってすぐつ
けてね、じゃあ、今後の展望でも聞いちゃいましょうかね。
お、
野望的な。
今後の、実際の、今度の展示出しますでもいいし、宣伝プラス、自分がこうなりたいし、これを目指してるとかあれば、人間国宝を目指してるとかでもいいし、何でもいいですよ。
はい、大きいですね。
うん、夢は大きく。
今後は、は
い、若菜さん。はい、
まず今月末に、田園都市線の沿いの高津駅、東口出て40秒、
はい、
古民家ギャラリー U さんでまた展示します。
あ、また展示しますか、はい、行きたいですね。
なんかこの、なんだっけ、この間やった風呂敷、
風呂敷、
うん、
あ、そうそう、風呂敷ショップ、風呂敷サイズぐらいの展示スペースに、まあ、いろんな手作りしてる方が作品持ってきて、4日間しか空いてないんですけど、月末の土日、月火、でそこでこうみんなで出しましょうって感じで、千葉であの陶芸教室されている先生が主催されてて、もう普段使いの可愛い陶器もいっぱいあるし、まあいろんな小物が作家さんが持ち寄ってやるので、しかもその ギャラリーがすごいいい感じの
コミカ、コミカだってね、うん、噂は聞いてますけど、我々も行かないとな
って。若菜さんがさ、帯留めみたいな、
うん、はい、花の。そうなんです。うん、陶芸体験ができて、
ちょっと気になる
んです、ね。なんか1キロぐらいの粘土を先生が、うんうん、あの持ってきてくださって、うん、それで好きに作っていいよって、ね。先月は帯留めも作ったし、
うん、
あの、ぐいのみもペアで作ったりして、
そうそう、
粘土の量で作れる分作って、で釉薬の色も5色ぐらいあって、なんかこれで焼いたらこんな色になるよみたいなの先生のその作品見ながら、あ、なるほど、じゃあちょっとこの緑のやつにしようとかを書いて行って、あと焼くのお願いして、今月末仕上がるのが楽しみ。
おー、いいですね。
はい、でまたそれを取りに行けば持って帰れるっていう陶芸体験もありますし、
うん、はい、展示だけではなく、
そうなんです、
そういうワークショップ系も楽しめる場所で、
うん、はい、紅型教室も
あやってんの、
おいおいっていう感じで、
うん、はい、あれだね、詳しくは若菜さんのホームページから、
ね、そうです
ね、見ていただければ、
ブログから見ていただければ、
ね、見ていただければ分かるかと思いますね、
うんうん、
その他に今後の展望を、
今後は
そうですね、踊りたいわって
ワーク、
何ですかね、
野望ですか、
野望、
うん、私は天下統一じゃそういうのもいいんですよ。
でもなんかこう紅型教室とかもとても楽しいので、またぜひあの、
あ、そうですね、
オープン再開、はい、
東京城でぜひとも、はい、
やりたい、よろしくお願いします。
それこそ
今回のあの、来てくださったお客さんの中でも結構紅型教室埋まっちゃってって、入れなくてって言ってくださる方が何かいらしたので、
うんうん、実はあのうちね、よく問い合わせくんだよね、
うんうん、まだポチポチ来たり
か、うん、陰ながらね連絡が来て、うん、あのまだ開始するあれがないからあのまだなんですよとは言ってるんだけど、うんうんうん、まあ、そういう人たちにお知らせしてもね、いいかなと思いますね。
よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
で、篠野さん行ってみますか。
今のとこ展示の予定がないです。
あ、ないんだ。
ないですね。
なんか一時期すげえやってたよね。
去年が狂ったように、
うん、狂ったように
本当に30本以上多分やってたです
。
あの1年の中で、
うん、月間、
そうですね、毎週違う場所に行ってたっていうのがあったし、うんうんうん、多分4月から9月の間にすごい勢いで入ってた時期があったので、それの多分反動で今年ほとんど動いてない
その時期はなんかスイッチが入ってたんです、
ね、スイッチが入ってたんです、うん、来た話も来るもの拒まずだったので、
じゃあ出ます
っていう話もいただいてた時に、とりあえずやりますやりますってやってたら、気がついたらえらいスケジュールになってて、っていうのがあったので、逆に今回こと、まあ、今年に関しては時間をかけてゆっくりその場所だけのものをちょっと心がけて、どこにでも同じもの持ってくんじゃなくて、あとはその今年に関して言えばその今回染めた帯だったりとかで、そうですね、割とこう試み的なことに目を向けるようになったので、今後もそういったものをちょっと続けていって、発表の場もちょっとあのなんだろう、もちろん
凝縮して、
凝縮して逆にもうギュッとそこで詰めて、できればその方があの体的にも楽なので、
毎回あの撤収とかね、
やって
ね、
搬入撤収結構体力使うんですよ。
そうだね、
なので、
う
ん、基本なのガラガラ引っ張って手持ちなので、
うん、
なのでそういう逆に何だろう、そういうちょっとスペシャルな日っていうのを設けて、
ピンポイント
で、そうですね、なんかばらけないでギュッとした方がいいかも、
お客様も多分来やすいでしょうし。発表する側としてもなんか片手間にならずに、本当にだから今回がいい例で、かなり濃縮でいいものがたくさんできたと思うんですね。だからそれをあの今後はそういった発表の場で行きたいなと、なのでこちらでもまたぜひよろしくお願いしたいのと、はい、ワークショップもまたね、ぜひ
ぜひぜひ、
あのパネルのおかげで、あの若菜さんが作ってくれた工程表のおかげで、友禅やってみたいっていう人が結構、
おお、嬉しいですね、
うんうん、
ここでやらないんですかって話を、うんうん、
ここでやりますよ、
ちょっと、ちょっ
と、俺何もやんないけど、
また何かね、あの、そういうのがあればぜひ、そういう動きをしていきたいかなと、
そうですね、
思っております。
でも2人ともファンがいるのがすごくよく分かった。
うん、そうですね。
なんか何かしら身につけてる人いるもんね。
来てくれます
か。ないですね。
あれすごいよね。
うん、
あのなんかすごいっていうかさ、うん、なんかさ、まあ、言ってみれば、俺なんかだとするとさ、うんうん、好きな漫画家さんがいました。
うん、
漫画家さんの原画展に、例えば今ジョジョなんかやってるけど、うん、ジョジョーとかさ、うん、なんかもうなんかすげえコスプレしていくのと同じじゃん。
まあまあそうだね。うん、
も
う
相当来てないと
軽く言う
と、ね、うん、行きづらいじゃん、
うんうん、
っていうのをだから来て身につけて会いに行くっていうのは、うん、両方嬉しいと思うんだよね。
うん、
その来てる方も見て見てっていうのもあるし、
案外さ作り手側ってさ分かんないじゃん、
うん、
買ってくれたけど、うん、実はどう思ってるんだろうみたいなのが分からなくて、うん、
確かに
特に通販とかだと、
うん、まあ、うち通販やったりするからね、
うん、よかったのかなみたいな、その届いた後の反応がくれる人はくれるけど、うん、くれない人の方が大半だから、
うん、
そう、で、そういう人がなんか次のね、そういう展示の時に来てくれたりとかすると、う
ん、あ、なんか役に立ったって感じするよね。
よかったんだみたいな、
うんう
ん
う
ん、
本当に喜んでいただいたんだって感じするよね。
でも本当安心しますね。
安心するよね。うん、なんか、うん、いやダメだったのかなとか何も言ってくれないと、
直接時間があって届けられれば一番いいんでしょうけど、うん、なかなかそうはいかないので、
うん、
やっぱりオーダーいただいて郵送してしまう場合もあるんですよ。
うん、
でお礼のメールとかいただいたりするんですけど、うん、ただ本当なのかっていうのはわからないじゃないですか。う
ん、
もう正直
な、それすらないから。
あ、そうですか。
俺のメール
では
ない から
、っていうただありますけどね、それはね。
で、あ、どうだったんだろう。
あ、てか届いたのかなぐらいの。で、しばらくしてからメールが来ると、やべ、クレームかとかって思っちゃって。
届いてないんですよ。
そしたら、大事にしてますとか、あ、よかったって思うけど、実際は見えないから、本当にわかんないとこで。
割とイベントに来てきてくれたり、身につけてきてくれる人たちが、もちろん、お会いした時に、
うん、
よかったら写真送ってくださいとか言ったりするけど、うん、自主的にそうやって来てくださる方もいるので、
うん、
それはすごい本当に気に入ってくれてるんだなって、
うん、
お話しするとやっぱ声のトーンとか表情とかでやっぱり気に入ってくれてるか否かっていうのは分かるじゃないですか、
う
ん、
そうだ
よ
ね、
だから、うん、よかった作って、
うんうん、そうだね、やっぱそこあれだよね、喜びのダイレクトのところだよね、
直接聞ける、
うんうん、
で身につけてるイコール、うん、やっぱり、まあ、
気に入ってるってことだね、
っていうのが前提にある、
うんうんうん、そうだから今回すごいお二人の作品を身につけて来られるお客さんが多くて、
うん、多かったね、うん、
そうだからすごいファンなんだろうなっていうのが、
うん
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 うん、よく分かった。
如実に現れるんだ。
うん、
だからある意味、うん、同じ柄をもし買ってたら、うん、すれ違いなんていう珍しい光景があったのかもしれないね。
うん、
あ、わ、ない、なかったかもしれないけど、
あ
るったかもしれない
です
よ。
うん、
そうですね。街中で見つけたらびっくりしますもんね、自分の。
びっくりするよね。うんうん、
びっくり。わーって。
ちょっと話
声かけたけど。
やっぱ作家もんってそこが面白いよね。まあ、古着売ってもさ、いくら売ってもさ、わかんないじゃん、正直。
まあまあ、そうだよね。
フンズとか入れてないから、実際に。マグロ見てもさ、ね。そんなやついないだろうから。って考えると、着物はちょっと。
買わないけどね。
ん、まあ、入ってたら買わないよね。
うんうん、それです、ちょっといいかもしれない。
新しいあれがね、いないな、それはな。それはないな。うん、でもね、そうやって、ファンの方がいたりしてね、もう一個立ちますね。
うん、
これね、今後の展望も聞きましたし、
はい、
はい、
うん、
ね、なんか言い残すことは。
私しのすけさんで良かったなって思いました。
お、本当ですか。
すごいなんか、うん、勝手なんですけど居心地が良くて、
それは私もです、
なんかね、2人で黙って黙々とせんべいを食べてても違和感がないっていうか、
お座敷スペースがなかなか良かった
です。良かったね、あれね、良かったね、良かった。
岡野さん発案でござを敷いていいかなみたいな。
塩木さんどう思いますってメールしたりとかして、
賛成みたいな。
もうすぐ賛成してくださるんですよ。
ござ持ってないくせに、
そう、持ってないくせに、
持ってないくせにどうですかみたいな。
あ、ツッツさん持ってないかなとか言って、聞いてみようとか言って、
うんうん、
なかったから持ってきてくださいみたいな。
自転車で運びました
ね。そう、
あのスペースがすごくしっくりきてて、やっぱお互い着物を着てたので、ござに、あとは あのこちらでお借りしたちゃぶ台と、ね、
茶舞台が最高でした。
なんか本当にドアカチャって開けたらおにぎり食べて
る。ここ家かってね。
大爆笑しましたもん初日、はい、開けたらしろぴさんが座って、はい、パンパンパン
ちょうどね半人前のお時間になったので普通に正座して食べてましたね、うん、いらっしゃい
どうもみたいな、うん、
でも私も楽させていただきました。
いいですね、こうあの気の合うね人たちがね、やっていただけると。
うん、引き合わせていただいて。
次回も、うん、次回ももうね、うんう
ん、やる。
まあ、ちょっとまだ未定ではあるけど、うん、あのやりましょうね。
お願いしたいです。
よろしくお願いします。
そんな感じで、はい、ギャラリー東京城のね、あの作家インタビュー、以上で終わりますけど、うん、あの。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。